朝耳アラガルド
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。毎週木曜日、北海道生活研究室をお送りしております。いよいよ初雪の便りが、遅まきながら届き出した道内で、昨日の札幌と室蘭、これで、全ての観測しているところでは初雪が観測されたということですね。まず11月3日に稚内、11月4日に旭川、同じく11月4日に函館、網走でも観測されました。11月10日に帯広、11月14日に釧路、そして昨日札幌と室蘭で初雪ですが、いずれも平年よりかなり遅い観測となっているということなんですよね。札幌は特に大雪だった昨シーズン、これ遅かったんですが、それよりは3日早いということで、どうもね、最近やっぱり初雪遅いんだけど結構降るなっていう年がある、そんな感じになってますね。さて、そんな中で北海道新聞の11月6日の日曜日の記事なんですが、ドカ雪この冬も警戒必要、3つの気象条件発生しやすくという記事が出ていました。道内は平野部にも初雪の便りが届き始め、本格的な冬が近づいてきた。去年の冬は札幌県を中心に何度もドカ雪に見舞われ、 JR の運行見合わせや生活道路の除排雪が遅滞するなど生活に大きな影響が出た。札幌管区気象台が発表した11月から1月の予報では、降雪量はほぼ平年並みだったが、近年の気象傾向で日によっては去年の冬同様の大雪になる恐れも見込まれ、専門家は改めて警戒を呼びかけているということで、これは3つのパターン、道内にドカ雪をもたらすパターンですが、まず北海道東側で急速に発達した低気圧が雪をもたらす形、それから強い冬型の気圧配置によって雪がもたらされる形、さらには勢力の弱い西岸小低気圧によってで、局地的なドカ雪が降るという、これ特に道県で警戒が必要な形なんですが、3つのパターンが考えられているということなんですね。さて、そんな中で北海道新聞の今朝の記事ですが、 JR 北海道、線路脇の除雪を強化、長期運休を回避という記事が出ていました。 JR 北海道は昨日の定例記者会見で、大雪の時の除排雪の遅れの新たな改善策として、札幌圏の最終や始発で一部の列車を運休し、除排雪作業を事前に行う対策を示したと。で、昨シーズンは側雪、これ傍らの雪と書きます、この側雪と呼ばれる線路脇に堆積した雪が邪魔になって除排雪が遅れました。これによってですね、列車が閉じ込められてしまうような形で動けなくなりましたよね。はい、確保した作業時間でこの側雪を取り除くことで運休の長期化を避ける効果が期待される一方、不便になる利用客への事前周知と理解が課題となるということなんですが、実はこの新たに打ち出した除排雪作業は来年の1月から2月、札幌圏の駅で土曜日の夜から日曜の朝にかけて合わせて8回実施ということで、毎回最終や始発など合わせて5本の列車を運休し、最終列車は最大51分前倒しになるということで、これによって作業時間を札幌駅で72分、手稲駅で89分など全体で1時間ほど多く確保し、通常の作業に加えて集中的に側行きの排泄を行うということになりました。ただこれ利用客の方は気をつけなきゃいけませんよ。そうですね、特に週末で遅い列車に乗るって方多い時ですからね、土曜の夜といえば。でこの時に最終列車の運休が起こるということで、最大51分前倒しになるということなんで、これはぜひ JR 利用している方は今お気をつけいただいて、事前に確認をしていただきたいということをまず思いますね。さて、この雪の備えの前に、今日はこの秋の雨についてちょっと改めておさらいしておきたいと思います。
はい、
今年6月から線状降水帯についての気象情報が新たに加わりました。このコーナーでそのことをお伝えしたのが6月の2日でした。まずその時の内容からお伝えします。線状降水帯とは、 次々と発生する発達した雨雲が列をなした組織化した積乱雲群によって数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される線状に伸びる長さ50キロから300キロ程度、幅20キロから50キロ程度の強い降水を伴う雨の領域を線状降水帯と言います。で、毎年のようにこの線状降水帯による顕著な大雨が発生し、数多くの甚大な災害が生じています。この線状降水帯による大雨が災害発生の危険度の高まりにつながるものとして社会に浸透しつつあり、線状降水帯による大雨が発生している場合には危機感を高めるためにそれを知らせてほしいという要望があります。発生メカニズムに未解明な点も多く、今後も継続的な研究が必要不可欠ですと、これ気象庁のホームページに書かれているんですが、はい、発生メカニズムについてはイラストで示されています。これはこの6月の放送でもお伝えしたんですが、まず低層低い層を中心に大量の暖かく湿った空気の流入が持続します。さらに局地的な前線や地形などの影響で空気が持ち上がって雲が発生します。これ無理やり水蒸気を含んだ空気が持ち上がると雲になるんですね、こう凝結してね。でその大気の中が不安定になりまして、湿った空気の中で積乱雲が発達します。で上空の風の影響で積乱雲や積乱雲群が線状に並ぶということで、この発生のメカニズムはだいぶ知られてきたんですが、まだ研究の途上で、今回この難しい予報を半日前、つまり12時間前に出していこうという試みが6月から始まってるんですね。日本気象協会のホームページではこんな記述があります。気象庁は頻発する線状降水帯による大雨災害の被害軽減のため、6月1日から産学官連携で世界最高レベルの技術を用いた線状降水帯予測を開始、早めの避難につなげるため、まずは九州北部など大まかな地域を対象に半日前から情報提供が開始されます。例えば深夜や未明の状況を日中のうちに予想して明るいうちに避難の心構えができることになりますということで、この線状降水帯の可能性について、言及しようというのが6月に始まったということです、
はい、
ただ現状解明されていない点が多いほか、地形や地盤など場所によって状況がかなり異なることなどから、専門家の方の中には今回の予測の的中率は4回に1回とする方もいて、気象庁では今後この精度の向上に努めていくということを6月にお伝えいたしました。では夏から秋が過ぎてここまでの的中率がどうなっているのかということですが、昨日のニュースからお伝えします。気象庁は今年から発生の可能性を予測する情報発表を始めましたが、その的中率はおよそ2割と当初の想定にとどまったことが分かりました。気象庁は今年の6月から線状降水帯の発生が予測される場合に、全国11の地方ごとに半日程度前の予測情報を発表して警戒を呼びかけています。6月以降この予測情報の的中率は 23% だったことが気象庁のまとめで分かりました。また予測情報発表がない中で線状降水帯が発生したいわゆる見逃しはいずれも当初の想定通りの数字だったということなんです。関係者はこのままの精度では直接避難ということには結びつきませんし、総力を挙げてこの予測精度を上げることに注力したい、気象庁は今後数年かけて予測情報の発表を県単位や市町村単位まで細かくできるよう予測精度の改善を図っていきたいとしていますということですが、昨シーズンの大雪もそうですし、この線状降水帯もそうですし、今まで上田さんどっちかというと大きな台風にもたらされる被害とか、そういうことに対しての気象災害というのは伝えられてきたんですが、これは何度も言ってますけど、怖いのはチームだってことなんですよ。
そうですよね、
集団で来るんで被害も大きくなるし予測もしにくいってことなんですよね。ということでこれ具体的に見てみますと、気象庁がね、これね、反省じゃないですけど、実はこれだけの的中率でしたって資料をもうホームページ出してるんですよね、でこれ、 もう具体的にこのケースこうでした、このケースがこうでしたっていうのが全部載ってるんで、これ全部一つ一つ言うわけにいかないんで、はしょりますけど、全部どうだったかと言いますと、まず線状降水帯発生の呼びかけがありで、線状降水帯の発生がありだったのは13回中3回だったと。さらに見逃しといういわゆるニュースでもお伝えしました線状降水帯の呼びかけがないにもかかわらず線状降水帯が発生してしまったっていうのは11回中8回あったということだ。やっぱね、まだ予測精度はこれぐらいなんですよ。
そうなんですね。
なかなかだから難しいんです、うん、集団で来る向こうがチームで攻めてくることっていうのはね、だからこれだけやっぱ今難しくなってるんですよね。まあ、いわゆる出水期夏から秋にかけてなんで、まだデータそれほど出さらってないんですけれども、こういう状況になってるというのが現実です。で、今後一応こういうふうにしていきたいっていうのができてますんで、ちょっと改めてお伝えしますと、来年2023年からは新たな取り組みとして30分前を目標とした直前の予測を始めます。それから2年後令和6年2024年からは県単位で半日前から予測をします。でこれ北海道の場合にはいわゆるその管轄管内単位ということですね、はい、ということで、振興局単位での発表というのが検討されているということなんです、うん、さらに令和8年2026年からはさらに前から予測して 2,3 時間前からのを目標にするということで、まあ、やがては直前に市町村単位でできるようにしたいというのが目標なんですが、まあ、まだ道途上ということで、ぜひともですからいろんな意味でのこのデータの分析とあと我々は警戒の仕方っていうのを学んでいく必要があるんではないでしょうか、まだまだこれ発展途上ではあるんですけど、向こうがチームで襲ってくるからにはこれ何度も言ってますけど、我々もやっぱりチームで対処しなきゃいけないんで、気象庁任せとかではなくて、やっぱり我々が避難するタイミングというのをどういうふうに測っていくのかなというのもきちんと考えていかなければいけないのがこの問題なんじゃないかなと思います。今朝はこの冬の雪の降り方、それからこの秋まで起こった線状降水帯についてお伝えしました。ラジオクラウドとポッドキャストでも配信しています。以上、朝耳アラカルトでした。